正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
10月も半ばに入りました。季節がどんどん進んでおります。
進んでますね、
ちょっと後戻りしながらっていうね、日もありますけどもね。でね、ちょっとあの暦をね調べてみましたら、明日なんですけど、冷凍食品の日だそうです。
あ、そうですか。
冷凍の凍が凍る。
あ、なるほど。
で、明日18日っていうのは、あの標準管理温度がマイナス18度なんですって。冷凍食品って、今日そのネタを仕入れていただいて、明日皆さん使ってください。
そうですね。
今日のこの番組の内容なんですが、前半と後半少し話を分けます、前半は車の話です。
車の話ですか。
それもちょっとアメリカの車のね、話をします。そして後半は素敵なゲストをスタジオにお招きして、これもまた貴重なお話を伺いますのでね、ぜひあのしっかりと皆さんもね聞いていただいて、そんなことをされてる会社があるんだっていうのをしっかりと捉えていただきたいと思います。今日もしばらくの間ですが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、荻野さん、今ね、アメリカ合衆国では、新車の販売台数のですね、EV 化がすごいスピードで進んでるんですって。電気自動車、ガソリン車じゃなくて、電気自動車の売り上げがめちゃめちゃ増えてるんですって。
もうなんか RV とか EV とかね言われるとですね、一瞬こう立ち止まるんです私ね。それ何？
電動自動車。電動ですね。電気自動車
ですね。電気自動車、いやでもそうでしょうね。世界的にどんどんなんかそういうのが進んでるなっていう気がします。進んでるとなん
となくね、ニュースでもたまに飛び込んできますよね。2022年の第一四半期ですから、2022年の1月2月3月のアメリカにおける新車登録台数の割合を見ますと、この電気自動車が占める比率がですね、なんと 60% です。
あらら、半分超えましたか。
この2022年今年に入ってからの、電気自動車 EV 車の登録台数って急増していることはこれ間違いないんです、
ね、でもいい意識ですよね、きっと。
まあ、実はですね、今 60% という数字を出しましたが、もっと上には上がおりまして、ノルウェー、北欧ノルウェーです。
ああ
進んでるイメージありますよね。
ありますね。
2022年3月の新車、これは販売台数ですが 86% が
すごい
EV ですって。まあ、いずれにしてもヨーロッパ、アメリカともにね、欧米はこの状態、こういう状態がどんどん進んでますよっていうのは、これは大きなニュースで僕たち知っておかなきゃいけないですね。
本当ですね。
で、この動きっていうのはこれアメリカの話ですが、行政の方もねかなり後押しをしておりまして、先月の初めこんなニュースが飛び込んできました。カリフォルニア州はですね、2035年までにガソリンで動く新車の販売を禁止し、全ての車両に電気または水素駆動、水素による駆動ね、自動車にする計画だそうです。
そうなんですか。
だからメーカーはもうガソリン車作らないでくださいと。
いやでもアメリカにしたらすごいことですよね。
アメリカってもともと石油も取れる場所ですもん ね、
はい、
ガソリンねたくさんあるところなんですけども そのアメリカ特にカリフォルニア州っていうのは、アメリカの中でも進んでおります。
進んでる、はい。
さらに他の17の州はこのカリフォルニア州の計画に従っていくという流れが今あるんだそうです。
素晴らしい。
だからカリフォルニアだけではないということですよ
ね
もちろんね中にはそのちょっと二の足を踏んでる州もあるんですって。この記事によりますとね。
そうだと思います、
でもねワシントン州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、オレゴン州、バーモント州などはほぼ2035年ガソリン車廃止論これ採用することが期待されているという記事になっています。
そうなんですね。
さあ問題は日本です。
いや本当なんか日本はどうなんですか。
なんかイメージとしてはそこまでいってないんじゃないかっていうイメージがありますよね。
ちょっとね
実はね日本も目標はかなり高く設定しております、
はい、
菅元総理が2020年10月に2050年にカーボンニュートラルを実現すると宣言しました。
しましたしました、はい、
でこれを受けまして経済産業省が策定した2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略というのがあるんですが、2035年までに乗用車の新車販売で電動車 100% を実現するという方針が掲げられております。
あら素晴らしいじゃないですか。
なので、カリフォルニアの場合も禁止という強い言葉を使っていますが、日本もですねこの2035この年を目標にして電動車、電気自動車 100% を実現すると、
実質同じこと言ってますよね。
100% ですよ ね、実現するという意気込みのような表現にはなってますが、
ちょっと希望とね、断言とちょっとだけニュアンス違いますけれども、
でもだから、はい、日本もアメリカもこの2035年、
はい、
注目の年、
本当ですね、
なのかもしれませんね。
なんか嬉しいニュース。
でその日本のですね新車販売の状況をねざっとご紹介しますと、2022年の第2四半期ですから4月から6月今年の4月から6月の、EV 車およびハイブリッドなどの PHV 車って言いますが、ハイブリッド車とかね、この新車販売の比率って全体の販売台数の約 3.3%、でこれは実は過去最高なんですって、
すごいですね。
で前年2021年と比較するとおよそ2倍の伸びを見せている、なのでじわじわとその EV 車への移行っていうのは進んでいる。
進んでるんですね、
進んではいるけれども、3.3% なので割合はまだまだ小さいといった現状があります、でこれを受けてさあじゃあ我が家はどうしようかと、そこが問題でしょ。で今はねやっぱりこう価格自体もだいぶ抑えられた車種がだいぶ増えていますし、で補助金を2倍にしたりっていう動きもあるんだそうです。
なるほど、
そういう政策は進んでるんだそうです、そろそろやっぱり我が家もって考える時期に来てるのかなという。あとはもちろんね車に依存する生活をどうしようかなっていうのを考えるタイミングでももちろんあるんだね。ここは車じゃなくてちょっと歩くか、いや自転車か、荷物多いから今日は車かとかね、そういうことを考えるのはやっぱり今しなければいけないことなのかもしれないですね、いずれにしてもこれから選ぶ車はもう間違いなく電気自動車の方向だという今日のお話でした、ではここで一曲お伝えしましょう。
くるりでハイウェイ。
さてここからはゲストをねお迎えしてお話を伺いしたいと思います。
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社副社長でいらっしゃって、また総務部長でもいらっしゃいます岡野光平副社長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
浜田化学ではね、産業廃棄物の環境配慮をはじめとした使用済み油の回収、また資源リサイクルを行っていらっしゃるそうなんですね。
まさにこう、ね、今の世の中の流れのトップを行くような
本当にそうですよね、
お仕事ですね。まず先ほどね紹介にありましたように、使用済み油の回収とリサイクル、回収だけではなくてリサイクルももちろんされてるということ、そのあたりがすごくね興味があるんですが、実際どのようなことをされてるんでしょうか。
コンビニさんであったりですね、食品工場、またスーパーマーケット、そういった、ところから、またファミレスなんかの外食産業さん、そういったところもですね、食品扱う、全てのお店、そういったところとか、あと工場ですね、そういったところから、全部揚げ物した後の油の回収を、させていただきまして、それを兵庫県の尼崎市にリサイクル工場ございますので、そちらの方へ、持っていきまして再生処理を行った後ですね、軽油の代替燃料であったりとか、鶏や豚の餌の原料として、リサイクルをさせていただいております。
軽油の代わりってディーゼルエンジンを
動かす軽油
の代わり、
はい、
再生処理という言葉が出てきましたが、これはどういう工程になるんですか。
全国から、回収させていただいている油がありまして、当社ですね、回収の拠点が本社の尼崎市を中核としましてですね、京都、名古屋、富山、静岡、千葉にそれぞれ拠点がございまして、でその各拠点軸にしましてですね、同業他社さんからもご協力いただいて、で全国から使用済みの油をですね、回収を行わせていただいておりまして、でその全国から回収された油の方ですね、非常に様々な状況で、回収されてきます。
それは同じ廃油っていうわけにいかない、いろんな混ざり物があったりしますもんね。
そうなんですね、廃棄物ということですので正常が一定ではないというところが、リサイクルの一番難しいところになっております。それとやはり使用済みですので、中に添加数がそのまま入っていたりとかですね、あとソースなんかもこう炒めた後の油の中に入っていたりとか、あと時には食材がそのまま混じってたりとかですね、
ありえますよね。
ありえますよね。
でまた置く場所にもよるんですけどもね、やはりちゃんと管理がされていないようなところですと、ゴミであったりとかですね、あとやはり害獣の死骸なんかも入っていたりすることがありまして、
大変ですね、それね。
で正直そのままではなかなかリサイクルできない状態で入ってくるっていうのが大体主な状況になっておりますですね。
まずそういうものをどういうふうにこう処理していくんですか。
そこをですね、人の力で分別するという作業がどうしても必要になってきまして、同一性状のものであればですね、機械化というのが非常に早く進むんですけども、いろんなものが入っておりますので、まずこれが使えるのか、使えないのか、そういったものを仕分けするっていう、分別するっていうのがですね、どうしても人の手でないとできない、
そうなんですね、
いうところにですね、やはりこの廃棄物業界の機械化がなかなか進まないっていうところがありまして、当社もご多分にもずれ漏れずなんですけども、
いやでもその分やっぱり手間もかかるし、当然ね、ぶっちゃけた話人件費もかかるし、
いや本当にな
かなか大変なところですね。
大変でしょうね、想像するに。
まずその人海戦術でそういう分別というのかな、して
はい、
でどういう過程があるんですか。
でその後は熱を加えまして、まず水分を飛ばしましてですね、で油の中に入っている水分飛ばしまして、でさらにタンクの中で静かに置いておくんですね、それも熱をかけながらすることによって油の中に含まれている不純物と油自体とを分けましてですね、さらにそこから出荷の際にですね、フィルターにかけたり、いうようなことをいろいろその出す先によって、この油をどういうふうに使うのか、使用用途によってですね、いろんな油を、混ぜて、出荷すると というような形になります。
経由の代わりであったり、それから鳥の餌になったりと、他に何か用途あるんですか？
その他の用途でしますと、塗料、
あ、塗料、
はい、
塗料原料になったりですね、あと工業用脂肪酸といいまして、
はい、
油の中から脂肪酸を抽出しましてですね、あのハンドソープの原料になったりとか、
石鹸、
はい、石鹸にね、
石鹸の原料になったりします、はい、大量の組成剤とかですね、そういったものにも使われることがあります。
多分ね、ラジオを聞きの皆さんもね、うちをよく天ぷらするんだと、揚げ物するんだと家庭で出たそういう油っていうのは、これは水に流すと当然これ汚染してしまう、絶対ダメですよね。水とは分離しちゃうんでね、なのでまあその廃棄するということをするわけですね。まあ燃えるゴミというのかな、ということですよね。可燃物
吸わせて、
そうですよね。でいろんなやり方があって、いろんな、そう、吸わせて、
はい、
でゴミとして捨てるとかありますけども、一般家庭のこの廃油っていうのは一番いいやり方としては、どういう処理したらよろしいんでしょうか？
そうですね、やはりあの市、各大阪市さんであったり、まあ、神戸市さんもそうですし、尼崎市もそうなんですけども、基本的にはあの吸わせて、捨てるか、固めて捨てる、まあ、このどちらかいう形になっております。費用的にも家庭の負担にならないの で、で紙に吸わせて、液体が、飛び散らないようにして出してほしいというのが、市の清掃局さんの方が出されている状況なんですけども、これ実はこれあのご家庭の使用済み油もリサイクル、もちろんできましてですね、
はい、あの子どもたちもですね、このようなこうリサイクルのね、そういう場に、行ってね、何かするっていうのはすごくいいこと、いい体験かなと思うんですけど、なんかイベントとか企画されてるんですか？
10月は食品ロス削減月間ということで、今月10月23日の日曜日にですね、
はい、
大阪のカンテレ扇町スクエアで、開催されます食品ロスゼロ SDGs アクションという小中学生対象にしたイベントに参加させていただきます。
うん、あ、そうなんですね。
でこの場では、主にどういうことをされるんですか？
はい、
はい、
いろんな、ステージやワークショップございまして、
はい、
弊社といたしましては廃油から作るキャンドルを、ワークショップで、開催させていただきます。
素敵ですね。
それはあの子どもでもできる？
はい、ただちょっと熱を使いますので、こちらの弊社のですね、イベントの担当の者が、ご一緒に作らせていただきまして、危険のないようにはさせていただきます、
参加できるわけですね。
お父さんお母さんと一緒に、ね、行かれると、ね、あの安心だし、いいかもしれないですね。10月の23日の日曜日、11時から16時までっていうふうに資料には書いております。カンテレ扇町スクエア、
はい、
で入場料無料でよろしいですね。
はい、ありがとうございます。
でちなみにそちらでも廃油の回収はされるんですか？
はい、あのお持ちいただいた、廃油の方は回収させていただきまして、で、きちんと使える形になった廃食油の方ですね、こちら弊社でご用意させていただきまして、そちらから、キャンドルをお作りいただくというような形で、開催の方させていただきたいと考えております。
はい、
まあ、本当はあのハロウィンも近いんですね。
あ、そうですね、
まあ、できるだけあのハロウィンらしい可愛いキャンドルをあの一緒に作れるように、あの準備の方を今進めております。
いいですね。
なるほどね、まあ、そうやって子どもたちもね、そういうこうリサイクルの場に、いや、あの身を置くというのかな、
ね、
というのはすごく今後のためにもね、未来にもつながっていくことですもん ね。なるほど。いや、まだまだお話、ね、伺いたいことがたくさんあるんですが、ちょっとお時間もあれなので、最後にあのラジオを聞きの皆さんに何かメッセージがございましたら、ぜひお願いします。
あの我々環境に携わっている人間はですね、なかなかあの目に見える結果が、出てこない形で、やっておりますけども、本当にあの現場の人間からですね、あのみんな一丸となってやらせていただいておりまして、本当にあの見ず知らずの、 あの人のためになるっていうことをですね、環境の取り組みっていう、我々だけでなく業界全体がそういうふうに取り組んでおりますので、ある意味ヒーローだと思ってるんですね、見ず知らずの人のために頑張ってやっている
ね。
こういったあの環境に携わる方が、みんなヒーローになれるような形のですね、環境への取り組みっていうのを、皆さんにも ご協力いただいてもっと進めていただければなと考えておりますので、またご協力よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございます。
こういうお仕事を地道にされる、会社があるということも皆さんぜひ知っておいていただきたい
ですね。 はい、本日のお客様は浜田化学株式会社副社長、そして総務部長でいらっしゃいます岡野光平副社長です。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さん、浜田化学株式会社さんのお話いかがでしたか？
ね
え、こういう会社があってね、しっかりとこう、なんでしょう、僕らの暮らしの
本当、ね、
底辺をこう支えてくれてるってい う,
う, っていう、ね、俳優とかなんか困ったことを、そういうところを見えないところ、もうみんなのために、顔のわからない誰かのために一生懸命されてる会社っていう感じがしますね。
何もしなかったらゴミになってしまうんですよ。 それをちゃんと再利用する、そのための会社があるっていうのを皆さんぜひ、知っておいていただきたいと思うのと、ちょっと先ほどね、副社長さんと雑談していたんですけども、万博記念公園でロハスフェスタって春と秋にあるじゃないですか。
ありますね、毎年ね。
で、あそこで使われる燃料とかね、それからいろんなたくさん、お店が出ますよね、そこからの廃油って、
揚げ物とかのね、
全部回収されたり提供したりしてるんですって、
そういう活動もされてるってね。
表に出ないで頑張ってらっしゃるというのを、ぜひ皆さんにお伝えしたくて、
そう、もう舞台の裏側、皆さんに知っていただきたいと思って、お知らせでした。
さて皆さん、今日の番組の内容を皆さんどのように受け止められましたでしょうか。ぜひお便りでね、皆さんのお声お聞かせください。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。